弁護士に会ってからは、彼は毎日ローゼを刺激する機会を狙っていた。が、そううまくはいかず、そのうちにこういうやり口は良くないし、汚いと感じるようになった。そこで静かに話し合おうと心に決めた。抵抗があろうとは思えなかったが、それがかえって恐ろしかった。ローゼと向かい合うと、自分の方が間違っているという思いがしたが、それを認めたくはなかった。11月7日、火曜日。今後、この日とそれに続いて起こったいくつかの事件を、彼は決して忘れないだろう。彼は正午に病院から帰った。ローゼマリーは玄関に立って、ヘルムートと話していた。彼は右手を見つめながら、母親の質問に答えた。
何でもないよ。見たところはね。でも痛むんだ。
ゲオルクはその手をちらっと見たが、玄関の暗いランプの下では、これといって悪そうには見えなかった。その上、彼は考え込んでいたので、食堂へ入っていった。二人の娘が降りてきて、みんなでテーブルに着いた。
どうやって遠回りをせず、うまいきっかけをつかんで、ローゼに切り出そうか。
と食事の間中、彼はそのことばかりを考えていた。誰かが話しかけても上の空だった。子供たちが立っていくと、彼はわざと落ち着いて口を聞いた。
僕の部屋に来てくれないか。話があるんだ。
そっと伺うと、彼女の顔がたちまち青ざめていくのが分かった。部屋に入ると、椅子を引き寄せて彼女と向かい合い、ゲオルクは話し始めた。最初はつっかえながら、だんだんと早口に。
もう結婚して20年になる。しかし、これは共に生きてきたということではない。ただ一緒にいたというだけだ。そして我々のつながりは、ただの法的なものに過ぎない。君だって同じことを感じているだろう。僕は何度もそのうちに変わるだろうと思った。長い間そう考えて何とも言わなかったんだ。今さら何が悪かったなんてわからないし、わかるつもりもない。確かに僕は君をわかってやれなかったし、君も僕をわかってくれなかった。でももういいんだ。僕は決心している。結婚を解消する。そして罪は僕が被ろう。もっともよく考えれば、こうなった責任は君にもあると思うが、どうか僕が実際に法律上君に訴えられるような罪を犯しているとは考えないでほしいものだ。これはただの訴訟上のジェスチャーに過ぎないのだ。つまりもう結婚とも呼べない、我慢ならない状態に終止符を打つための一つの方法なのだから。
苦しい沈黙が部屋中に広がった。ローゼは、固くなって腰掛けたまま、目を伏せた。息をしているのかわからないくらいだった。その静けさに、彼は耐えられなかった。
何か言うことはないのか。
ローゼは、ゆっくり顔を上げると、
それで、子供たちは?
とだけ尋ねた。
ヘルムートは、僕の方に来るだろう。
まあ、自分たちで選ばせよう。もうちゃんと大きいのだから。
その点では君も同意見だろ?
再び耐えられないような沈黙が続く。
さあ、はっきりしてくれ。
我慢しきれず、ゲオルクが叫んだ。
私、とても同意できないわ。
ローゼの口から漏れた。夫は苦々しげに笑った。
同意できないだって?どうしてだ?生活の心配は何もないんだよ。
生活という言葉に遮るようにローゼは手を挙げた。
それに僕としては、子供も家も何もいらない。ただ自由になりさえすれば。もうこんな状態はごめんだ。
自由?ああ。わかったわ。ブリギッテと結婚なさるためね。 でも、あの方があなたと結婚なさるとお思い？
ブリギットのことは関係なしだ。彼女のことは言うな。今問題は君と僕のことだ。
今すぐには答えられないわ。時間をください。一日か二日。
彼女は力尽きていた。立ち上がると足早に部屋を出た。涙を見せたくなかったのだ。自宅での午後の診察時間の間中、彼はぼーっとしていた。上の空で患者の訴えを聞いた。相手はくどくどと痛みを話し続けた。ようやく彼は明日朝食抜きで病院の方へレントゲンを取りに来るよう指示して話をやめさせた。彼はつまらなそうに次々と患者に聴診器を当てたり、トントンと叩いたりした。ようやく診察時間が終わると書斎机に向かった。
ローゼが同意しないとどうなるのか。
そんなことをぼんやり考えた。
ブリギッテと話し合わなければ。さて、いつどこにしようか。来週になるとまた病院の方へ移り住むだろう。彼女の住まいへ行ってみよう。夕食後8時頃には彼女はいつも病院を出て部屋に帰る。ともかく彼女と話をつけなければ。
教授は鈴を鳴らして軽いおやつと濃いコーヒーを頼んだ。階段で娘たちの笑い声が聞こえた。それからまた家の中はしんと静まり返った。女中がお盆を運んできた。彼は黙々と食べて飲み終わると、寝室に入り、寝巻きと洗面具を取り出し、鏡の前に立ってネクタイを締めた。彼は放心状態だった。そこへローゼが入ってきたが、
あら、
と言っただけで出て行こうとした。彼はローゼに、自分は病院に泊まると言い渡した。
自宅診察も無効でやるから。
だから患者が来たらそう伝えろ、と彼は言ったつもりなのだ。彼女は日用品がベッドの上と化粧台の上に投げ出してあるのを見て、彼がいつも小旅行に使う小さなトランクを持ってきた。そして彼のために黙って親切に荷物を詰めてやった。
さて、8時まで、ブリギッテが出てくるまでどうしようか。しかし、もうここにいるのはたくさんだ。
声もかけないで、彼は家を出た。道は濡れていた。枯葉がいっぱいのアスファルトの上で、車のタイヤが滑った。道路掃除夫が追っつかないくらい、葉っぱがどんどん落ちるのだった。